イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第47回目エーアンラジオ始まりました。この番組は12月9日から12月22日の配信になります。DJ は近畿大学の中田と
山田と
中と
山口と
平松です。
はい、この番組は関西で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第47回目のゲストは株式会社オフィス M で代表取締役をなされている本田真理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速本田さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初になんですけれども、この株式会社オフィス M の成り立ち、概要について教えていただけますでしょうか。
はい、私は今3年目なんですけれどもね、
はい、
働きたくなる職場作りをお手伝いするっていうことをしているんです。きっと皆さんはすごく興味があるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
どうせ働くんやったら働きやすい職場で働くのがええんちゃうかと私は思うわけです。で、それをやるためにはいろんな手法があるんですね、
はい、
で、経営者自身が変わらないといけない、経営者の考え方が大事なところもあるし、仕組みが必要なところもあるし、
はい、
働くあなた方というか働く人がどうなっていないといけないかということもあったりします、
はい、
で、それで、私は給与の処理を今までずっとやってきた人間でシステムエンジニアなので、そこら辺の能力で女性であるというところとか、アイデアを使えるところとかっていうのを使って、皆さんの会社もしくは経営者の、伴走者になるというか、そういう仕事をしていっていますということになります。
女性のシステムエンジニアをされてるんですね。
はい、あ、はい、
かっこいい。
そうですか。
はい、給与の処理って、
はい、
あんまりどういったものかちょっと、
うんうん、
そうですね、ピンとこなくて。
そうですね、そこちょっと説明しますね。
はい、
給与の処理っていうのは、まあ、給与明細書っていうのがあるの分かりますかね。
はい、
一月に1回アルバイトとかをされてももらうでしょ。
はい、
基本給とか書いてるやつで、
はい、
900円かける何十時間とか、あれの明細書を作る人とまず思ってもらったらいいです。
はい、
であれを手で書いて作るっていうのは昔そうだったんですけど、もう今は想像できると思うんですけど、パソコンで作るわけなんですよね。でそれにはソフトを使ってやっていくんですけど、で法律がね結構絡んでくるんですよ。で、社会保険とか聞いたことあるでしょ。そういうのをその明細書を作る時には全部やり終わったものを印刷しとかないといけないわけなんですね。そこら辺の知識がないとちょっと作れないので、そういうことを全部一式やりますよ、明細書の形まで作ってお渡ししますよっていうのが給与の処理っていうことになります。はい、
あれは会社が作っているわけじゃなくて、
あ、
そういう担当の職があるというか。
そうそうそう、あのね、会社の中で当然作るべきものなんですよ、
はい、
でもじゃあみんなに給与の金額がバレるというか知られてもいいのかって言ったら、ちょっとやっぱりちょっとね、ナイーブな、なんて言うんだろう、あまり全員に知られてもいいようなものではないので、
はい、
じゃあ社長がやるかって言ったら社長忙しいでしょ。
あ、そうですね。
じゃあっていうことで、今アウトソーシングっていうことで外に出すっていうのが結構花盛りなのですよ。そういう仕事ですね。
はい、知らなかったです。
あ、そうですか。
知ってました。
いや、でもうちのお母さん経理で、
あ、はい、似てる似てる、
ちょっとバリバリやってて、なんなんこの経理とか言ってよく言ってますね。
またそれとちょっとだけ違うんですけどね。
あ、そうです、ね、失礼しました
。でも似てる似てる、すごく似てる、うんう
ん、ありがとうございます。
はい、
次に授業内容についてお聞きしたいんですけど、そのオフィス M ではどのようなことをやられてるんでしょうか。
はい、今言ってたような給与の、ね、処理のアウトソーシングっていうことと、あとは、経営者の人がやっぱりどうやって人を育てていくというか、この遅刻っていうのってどう考えたらいいんやろうとかっていうね、ちょっとしたことを考えるのに難しいんですよ。で、絶対これっていう決まりがなかったりするんですね。 そこまでは法律は詳しくやってないの でそういうのでたくさんの事例を見ている私とかが女性の目線を使って、アドバイスをするというようなコンサルティングっていうのをやったりとか、まあ、そういうことです。それが2つ目でしょ。あとはまあ大きくはそんな感じなんですけれども、ではそれで支給日をもっと活用したらいい会社に なっていけますよみたいなことをもっと推奨していくようなことをしたりとか、そんな感じですね。
支給日を活用するっていうのは具体的にはどういうことなんですか？
あ、いい質問ですね。支給日って一月に1回絶対あるんですよね、
はい、
これは決まりなんですね。でその時に最近のね一番の流行り、私は好きじゃないんだけど、メールに添付した形で給与の明細書が配布されるということがよくあるんですよ。大きな会社はもう結構そうなってきてると思うんですけど、はい、そうなってくると給与って何っていうことがだんだん意味が薄れてくるんですよね。
実感
が湧かないということはもらって当然というふうになっていくわけなんですよ。わかります？みんなそうなりたいわけじゃないのになんとなくそうなっていく、つまり効率的とか便利とかっていうことと負けちゃっていくんですよね。で私は大企業宛てじゃないので、小さい企業は手渡ししたらいいやんっていうことで活用するとか、あとはおめでとうカードって言ってね、誕生日を祝うようなことをするとかっていうのをやっていくっていうのを推奨していってるんですね。そしたらアウトソーシングをしてる意味がやっと出てくるわけですよ。自社ではできないから。そんなことをしています。
支給日の日に誕生日カードを添付してプレゼントするみたいな形で、
その
給与をもらってプラスこれで嬉しいみたいなところの狙いですか？
そうです。それは奥さんのことまで考えてやるんです。本人じゃなくて奥さんが喜ぶでしょ。
はい。
だから旦那さんが働くんだけども奥さんが応援してくれるわけですよ。そしたら社長はむっちゃやりやすくなるわけですよ。味方が増えるからっていうのを第三者的な私がアウトソーシングでやるときにそういうこともエッセンスとして入れていきましょうというような仕事です。
働いてる人だけじゃなくて家族を巻き込むっていうのはすごい、
いいでしょ、
なかった発想なんで、
いいでしょ、
すごいいいと思いますよね。
そうなんです、考えました。
なんか他には事業内容として他にやってることとかございますか？
はい、他はいや基本はそういうことですね。あとは、まあ、第3回の山崎美香さんとかがされている一般社団法人即戦力の方で、ね、この給与の明細書を皆さんに教えてあげたい、明細書の見方を教えてあげるようなことのところで知恵を使ってセミナーやったりとかということはやったりしてますけれどもね。
そのセミナーに来る人ってやっぱり社長さんだったりとかが多いんですかね？
あ、学生さん向けですよ、基本的に。
学生さん向け
で。そうなんですか。
そうですよ、皆さんぜひ来てください。月に1回無料でやってる講座なんで。
無料で、
はい、ぜひ行きたいです。
はい、はい、ぜひぜひ、はい、そう、社会の仕組みがわからないとやっぱり働きにくいでしょっていう根底はそこにありますからね。給与のこともわからなあかんけど、もっとそこにある法律分かっとかなあかんよって、法律は絶対に守らなあかんからどうしようもないっていうところはあるでしょ。みんなのために作ってる法律だからっていうような話とかもしたりしてますね。
じゃあちょっと社会について学びに行けるような、
そうそんな感じで、はい、
僕とか3回生でまだ社会のこととか全然想像できないんで、そういうの活用したらより自分の力になる、
ね、なると思います。これはね、知ってたら得、知らないと損ですね。こういう情報は
知らないと活用できないですしね。
そうなんですよ、不満たらたらな人になっていくかもしれないんでね、それは残念です。
いや、1回ねちょっと踏みとどまって3回生になっちゃいましたけど、
あ、そうです、そうやばらしていいと、
こういう場なんで、ちょっとこれからそういうところに積極的に足運んで活用していけたらなと、
さらに
自分の力をつけて社会に出たいっす。
ね、
はい、頑張ります。
頑張ってください。
ごめん、すみませんでした。
はい、
失礼いたしました。
ちょこっとだけ内容とかって教えてもらえないですか？
あそこで話してることですか？
はい、
結局国が何をしてるのかと、会社企業っていうものがどんな風に成り立っているのか、
はい、
であと働く人がどう あるべきとか、どうしないといけないのか、この大きく言ったこの3つがまず説明が前半にあって、
はい、
でその後にワークショップってまあよく言うんですけど、実際に実地というか、なんか 書いてちょっとやってみましょうっていうようなコーナーね、それが後半にありますね。
はい、
はい、それで3時間コースに今なってます。
すごい、3時間でがっつりギュッと、
うん、でもねそこでね全部答えが出るものではなくて、はい、結局こういうものってみんな個々なんですよ。で自分探しみたいなことも絶対必要になるのでね、はい、自分のライフプランがどうやねんっていう考えるときにこの法律みたいなことが分かってなかったら結局途中で頓挫しちゃうんですよ。そのための気づきというか考え方を言ってあげるところなので、もっともっと知りたかったらあとはきっとネットで調べられますし、また誰かに聞けると思うんですよ、はい、なのでそれをまずは気づく場で3時間コースみたいな、そんな感じですね。
そういうのきっかけを作る場みたいなのを提供してるということで、
そんな感じですね、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは12月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
風に背中を押されて、一つ踏み出した足のそばに揺れる一輪の花、気づかぬままここにいたんだ。私はどうやってここまで
戦略についてお伺いしたいと思うんですけど、先ほど支給日に家族に向けてカードを送るっていうことをお話聞いたんですけど、はい、その具体的にもうちょっと教えてもらってもよろしいですか。
はい、ね、おめでとうカードっていう風に言ってるんですけれども、これラジオだからちょっとね、あの見えにくいですけど、
かわいい、
ね、カードに、
はい、はい、でね、例えば山田彩さんっていう人だったら、その山田彩さん、うん、何月何日は山田彩さんの何歳の誕生日ですね、うん、おめでとうございますって、で、いつもありがとうございます、でこの商品券で、何か買ってくださいねって言って、今言ったのが一つの、まあ、その人に対するメッセージで、メッセージカードなんですけれども、これはあのその経営者の人とすごくいろいろ話をして、その人向けにもう文言を決めちゃうんですよ。はい、でそれで社員さんやった社員さん向け、アルバイトやったアルバイトさん向け、で一番やりたいのは奥さん向け、
奥さん
ね、男の人が働いてることが多いからっていう意味で特になんですけど、奥さん向けの、まあ、メッセージカード、また子供さん向け、で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのお父さんっていう意味ね、
はい、
向けっていうようにジャンルに分けて最初にこの文言を考えてあげて、で、ちょっとした可愛らしく私の女性目線を入れたようなね、ものを作り上げていて、 でその社長さんは何をしたらいいかというと、自筆のサインを入れるだけでいいというところがポイントなんですね。あとは全部こっちが管理しますよ、名前とか誕生日とか、それを支給日の、明細書の中に一緒に、織り込んで渡してあげると会社の中がどんどん変わっていくんです。劇的には変わらないですよ、こういうのはね、漢方薬のようなものなので。やっぱりもらってもすぐにありがとうっていう人と、え、何っていう人と、やっぱり温度差があるって、自分たちでももしもらったらそう思うような気がしません？はい、どうやって社長にこれお礼言うべきか、ただのカードって言ったらカードやしなとか、いろんなこと考えると思うんですけど、僕だけもらったのかなとか、友達もらってんのかな、でも誕生日あいつまだ1月やしなとかって言ってたら、これは何だろうみたいに思うこともあるかもしれなくて、でもなんかもらったら嬉しいなっていう人が増えていくと、やっぱり会社の中がちょっとだけ活性化していったり、社長あの時そういえばありがとうございましたみたいな、3ヶ月後に言ってくれるとか、いろいろね、そういうことは報告が聞いていますので、ゆるくですけど、期待しすぎたらダメなんです、こんなことはね。
ちょっと雰囲気をね、こう、変えていくというか、
こんだけ考えてるんだよっていうのを示してあげることがすごく重要じゃないかなと思って。
やっぱり男性の方が経営者って多いじゃないですか、こういったプレゼントとかこういうメッセージとかって結構苦手な方が多いと思うんですよ、ね、だからすごいマッチしてるなと思うんですけども、
ね、そうなんですよ。で手紙をね書こうとしてる社長さんも結構あるんです、ね、あるんで、もやっちゃってる人はもう OK なんですけど、よく聞くのはやり始めたけどやっぱりちょっと、なんか1月の誕生日の人とか4月の誕生日の人はラッキーなんですってよく聞くんですけど、でもちょっと4月5月やったけどちょっと言われてみれば忘れてたか、書きすぎて次の人が書けなくなってくるとか、ちょっとやり方がね難しくてっていうので困ってはる人はよく言われます。そう、なかなか大変なんですよ。経営者もすごく思いがたくさんあるんですけど、伝え方が難しいんですわ。平等にしなあかんしね、っていうので、どうしたらいいんやろうってみんな悩んではるのでね、それのまあ一つのツールですね。そんな感じです。
実際にもらった家族の方たちとからから、うん、お声とかいただけますか？
いい質問ですね。あるんですよ。家族の人で言ったら、もうそうですね、ちょうど社長の、近くに座ってる人が誕生日だったこと、その人が主人公で、その人の旦那さんが誕生日だったっていうことがあって、女の人が社員さんね、
はい、
で旦那さん向けの言葉になったんですけど、ですぐに開けてみはったみたいです、給料明細をね、お昼休みに。でその場で会ったから嬉しいと思って、社長ありがとうございました、でもまず大声で言ってくれて、それでいや嬉しいわ、これを認められたみたいなね、社長でした。で夜に帰ったら旦那さんと会いはりますやん、なら旦那さんがやっぱりそれは良かったと言ったらしく、次の日の朝、旦那が喜んでましたとって言って伝えてくれるということですね。だから物じゃないんですね、これやりたいことは。そうやって循環が回っていくと、なんか会社に温かい気持ちが回っていくんじゃないかなと思って、なんかそういうことですね。
そうですね、もらったカードもらった人も嬉しいですし、ありがとうってそこから言われた社長さんも嬉しいですもんね、
うん、そうなんですよ、社長さんがね自分が嬉しくなりはるみたいですよ。
すごいですね。いや、平松くんもこの前誕生日を迎えて、
そうなんです、
そうなんですね、
つい最近誕生日を迎えまして、
メンバーからもプレゼントをもらったりとかいろいろしたんですけど、やっぱりプレゼントとかカードとかもらうのは嬉しいですか？
嬉しい。色紙とか普段書いてもらえないんで、やっぱそういった心遣いとかももらっただけで嬉しくなるみたいな、
はい、
多分それと似たようなもんだと思うんですけど、はい、もうこういう活動はすごいいいと思います。
これね、家に、なんだ、自分で嬉しくなるから挟んでたりする人がいるらしくて、でそれをお母さんが見たんですって、うん、その子は、何歳やろ、まだ27歳の子でね、お母さんと一緒に住んでる子が、まあ、社員さんだったと。お母さんがそれを掃除の時から見て、あんたええ会社に勤めてんねんねってうちの母が言ってましたっていうのを社長に言ってきたっていうのも聞きました。やっぱりだから、うん、そうやって嬉しい言葉が循環するっていうのはいいですよね。なんか
プラスにプラスにいきます ね、
ね、そうそう、そういうなんかサイクルに入っていくんやろうなって思って、きっ かけ作りですね。
なんか他にはそのオフィス M として事業戦略でやってることはありますか？
他に事業戦略、あ、そうだな、私ね、支給日の活用とともに、あと給与をね3つに分けて考えてるんですね。
はい。
で、支給日の活用は今ずっと言ってたようなことで暖かくなるでしょ。で、もう一つは労務管理って言って、その遅刻を何でしたらあかんのかとか、そのアンバランスがないのかっていうのはね、第三者が見てたら結構分かったりするんですね。で、タイムカードのチェックとかするんですけど、それで会社がどんな判断基準なのかっていうのがよく見えたりするので、ちょっとここおかしいよとかっていうのを言ってあげるような、そういう労務管理っていうのがもう一つと、あとはね、もう一番の本丸なんですけど、給与の処理をどんだけ正しくやり続けるかということなんですよ。これね、まだ皆さんあんまりもらってらっしゃらないだろうし、もらったとしてもきっと何単価かける時間ぐらいのもので、難しさがわからないと思うんですけど、最初、一番最初言ったように法律の塊なんですよ正社員とかになってくるとね。で、そうなるとこれね、何が間違ってるかさえわからないんですよ皆さん私にはわかりますけどねっていうので、本当難しい仕組みになってるっていうのとか、まあイレギュラーがいろいろ発生したり、まあするものなんですよ。あまり今詳しくね言ってもあれなんですけど、なのでどう正しくちゃんとしてるのかっていうのをみんなに分からせてあげて、あ、僕はちゃんと正しくもらってるんだっていうのを、分かってもらうことがすごく重要なんです。それって当たり前のことなので、ここに空気があるようなものにならないといけないんですね。でも空気がなくなった瞬間に、あ、空気って大事やったんやみたいなことで、そのもし間違われてしまった瞬間に、で、実はずっと間違ってたんちゃうのみたいなって思われてしまうものに なってしまうので、正しくやり続けるっていうこともすごく重要。それが、まあ、私の仕事でもあり戦略でもあるというか、やっぱりそこは間違っては絶対いけないと思ってますね。給与の処理は
信用の問題、
そうなんですよ、信用の問題なんですよ、分からんかった知らんかったでは済まないと思っていて、
そうですね、給料って社会に出て一番最初に実感する報酬だったりとか、なんで間違ってたらなんか嫌ですもんね。
ですよね、
はい、
カルパッツを買われたみたいでしょ、間違ってもいいのみたいな、
そこは正当に正しくやってないとね。
そうなんですよね。あ、だからそういう意味で言うとね、セミナーみたいなものもちゃんとやっていきたくて、会社によって給与の明細書は全部違うっていうのって分かります？そんなこと思ったことはないですか？全部違うんです。
全部違うんです。
私山のような会社見てきてますけど、一つとして一緒の会社はないんですよ、でも似てるんですよ、似てるんですけど違うんですね。ということは、その就業規則っていうものもちょっといろいろあるんですけど、それも大枠は法律で決まってるけど、ここは自分たちで決めなさい、それが就業規則なので、それもだからてんてばらばらなわけなんですね。なのでそれを分かった上で明細書って成り立ってるわけで、会社ごとに説明してあげないと向きが分からんのですよ。なので私は会社ごとに説明を言ってあげるよっていうこともやっていきたいっていうふうには思ってますね。それは結局皆さんのためになるっていうか、働く人のためになるんだろうなと。
そうですね、すごい内側から変えていってる感じがするんですけども、やっぱりやりがいとかもあるんですか？
ありますよ、だって良くなったっていう話にしかならないですからね、私の仕事幸せな仕事やなと思いますね。
すごいですね。会社もそうですけど、学生もね、そこをちゃんと学んで意識してやっていかないと、これからダメですね。
そうですね、そうそう、ちゃんと考えてね、仕事をやっていく、なんでやってんねんっていうのもちゃんと考えないといけないしね。
ということで、事業戦略についてお伺いしたんですけれども、次にですね、今後の展開など何かお考えでしたら、ぜひお話を伺いたいんですけれども、お願いしていいですか？
はい、私、場を作るっていうことが重要やなってすごく最近思いまして、
場を作る、
私結構ね、交友関係広いんですよ。なので、いろんなところに行ったりして、人と会うのは全然苦痛ではなくて、どっちかというと大好きなんですね。で、よう見てたら、やっぱり場を作るところに、みんなが集まってくるところに、全てはやっぱり情報も何もかもが集まってくるっていうのもあるし、まとめてあげるっていうことがどれほどいいことかっていうこともあって、で、例えば私ね、 朝礼の取材とかもよくやってるんですよ。
朝礼、
はい、
朝の、
はい、
お
朝礼他の会社っていうか見たことないでしょ皆さん。
ないです。
みんな見たことないんですよ。
はい、
その見に行けませんわ急に香港で。で私仕事柄もこんなんやし、そのユースト前にやってるって言ったらユーストリームで朝礼の取材をやってたりするんですよ。
へ
え。でそれで一つ劇隣の朝礼って言って動画作ってやってるんですけど、それで行くと会社のことがよくわかるんですよ。本当になんでやってるんですかとかのちゃんと理由がないとね、やっぱり何でも会社の仕組みってあるので、そういうこともやっていったりしたいですね。でそういうことを全部まとめてあげて、で事例とかもそうやっていっぱいまとめて、そういうことをまたお客さんになる人というか働く人がその続きにいるからみんなに還元して、なんかこんな風な事例いっぱいありますよっていうようなことがオフィス M に聞けばわかるみたいな、オフィス M がそういうことを一緒にいっぱい還元してくれるよっていうような、そういうことができていったらいいなって思ってます。
今日は1年生も入ってるんですけども、
はい、
ここで1年生はどうですか、やっぱお話を聞いてみて。
うん、
いやすごいなみたいな。すごいです。
すごいです。
どんなとこが。
いやこんな職業あるって知らなかったし、なんかこういう感じでしてくれてる人がおるんだなと思って、バイト中とかわかんないんで、なんかすごいと思いました。
ね、じゃあもう一人の中さんにもぜひ一言いただきましょう。
バースデーカードがちょっと何にも考えられないな。
おもらったら嬉しいですか。
嬉しい。
あやった。そういう声がね欲しい。それを社長さんに言って導入しませんかってやっぱりやっていきたいし、笑う人がどう思うか分からへんねんとかってやっぱり言われると、いやいやいやいやいや絶対いけるってみたいな言い方する時があるから。
実績につながっていきます、
ね、はい、皆さんの声は嬉しいです。
ごめんね急に無茶振りして。何ですか、また喋りたいですか。
ありがとうございました。
はい、
第47回目のゲストは株式会社オフィス M で代表取締役をなされている本田真理さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回も引き続き本田さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでの話や人脈の広げ方、求める人材について、そして学生へのメッセージなど聞いていきたいと思います。次回の配信は12月23日からとなっています。ありがとうございました。
ありがとうございました。